エピソビトの手紙をずっと続けて、見ております。繰り返し申し上げておりますように、1章から3章と4章から6章で、見事にこう真っ二つに、この書は分かれてますね。パウロがエペソの諸教会に宛てて書かれましたその手紙が現代の私たちにも訴えかけている。前半は一言で言うならば、世界大の、いや宇宙大の家族が誕生した。だから後半は、一致とホーリネスが、清さが必要だということでありました。もう溢れるばかりの神様の愛、もう全てをお作りになる前からキリストにあって私たちを選んで、救って集めてくださっているという、私たちの思いをはるかに超えたその恵みに対する感謝と賛美と喜びの中で、その神様への愛に対する溢れるばかりの感謝の中で、それを受けて、だからこう行きましょうというのが、このしばらく前から見ております4章、そして5章、6章でありますね。様々な形で私たちに対する勧め、もっとはっきり言うならば命令が、この前半とは打って変わってですね、次々と出てまいりますけども、いつも私たちが意識したいことは、その前半の恵みを受けて、この後半の命令があるのだということですね。さて、1月の終わりにですね、神から招かれた幸せというテーマで、この4章の1節から6節までをご一緒しました。ちょっと映していただきましょう。この4章のですね、1節の御言葉は、新共同訳ではですね、こんな文言でしたね。ご覧ください。神から招かれたのですから、その招きにふさわしく歩みなさい。創造者なる神様から、自覚はなくても、ね、でも多くの場合自覚はないわけですよ。そんな方から招かれてきたんだなんて。だけども実は、だんだんと気づかされることは、あ、そうだったんだ。私も、そして隣のあの人もこの人も神様によって招かれてここにいるんだと。ですから、その招きにふさわしく、すべてのものの頂点におられる王の招きにふさわしく、生きるんですよと。で、そこで進められたのが、謙遜と柔和と寛容と忍耐という歩みでした。しかもそれは、すでに一つとされているから、そのような生き方ができるのだということを教えられたと思うんですね。そして、2月の第2週から今日のお読みいただいた箇所をご一緒しています。まあ、今日で、一応終わりますけども、3回連続でですね、同じ箇所を見ているわけですが、4章の11、12を見ましょう。次お願いします。こうしてキリストご自身がある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためです。キリストはご自身の体を立て上げたい、御言葉によってそれを立て上げていきます。牧師は羊飼いであられるキリストによってその破れを繕っていただきながら、群れに使える御言葉の駅舎に過ぎない。そして、一人一人が羊飼いなる主によって養われ続けていく。そして、キリストの体として立て上げられていく。そして、どこまででしょうか？キリストの満ち満ちた御丈にまでです。それが、前回でしたね。次見てください。4章の13節。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。この、教会全体としてですね、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するってどういうことなのか。三つのことが書かれていると見ました。次見てください。その一つ目が、子供で亡くなること。もう、自分のことばっかり考えてしまうところが、それも子供ですから当然なんですけども、そしてこの影響されやすい、感化されやすい、教えの風に吹き回されてしまう、そういう子供で亡くなるということが大人。第二に、バランスよく成長するっていうことが大人。で、次回第三番目をと申しました。それが今日ですね。愛を持って真理を語る、そういうキリストの体としてのこの成長。ということですね。 さて、愛をもって真理を語る教会、それが大人の教会だったというんですけども、皆さんどうでしょうか？この、まあ、真理というのは、本物とか、本当、ね、まあ、本当のことを言うってね、もうスパッと本当のことを言う。で、もしそれがですね、愛をもってというのがなければ、まあ、そんなに難しいことではない。ね、思ったことを、ね、スパッとそのまま言うっていうことであれば、ね。あるいは、その逆にですね、もう、真理を語らないと決め込むことも簡単です。もう、いや、クリスチャンの交われたってこんなもんだ、この程度のもんだよ、とこう諦めムードで、もう、黙るというね。あえて、これはということがあっても、もう言わんとこうということも、この、できるかもしれない。ね、とかね、愛をもって真理を語るということが、王なるキリストに招かれて、キリストの体とされた私たちには必要であるし、それは大人の教会なんだというわけですね。で、ある人がですね、ちょっと硬い言葉なんですけども、こう書いています。次にご覧ください。責任あるキリスト者が、自ら真理だと見ることに対する忠誠に非常に硬くなると、つまり、原理の人となると、それを犯したように見える人々を取り扱うときに、どうでしょうか。全くきつい態度を示すっていうことはよくありますっていうことをですね、書いてました。そうかもしれない。ね、なんかこう、ね、さばさばとこう、してきてしまうってことはあり得るかもしれない、ね。で、その次です。しかし、個々人への関心は、原理原則への忠誠に劣らず大切なものなのである。その、こうなんだ、これが正しい、これ間違ってるということを一人一人に当てはめていくということ以上に、その一人一人の存在を重んじる、その一人一人を人として誠実に愛するということは、まっすぐに真理を通すということとともに、いや、それに劣らず重要だということです。ただし、この両方に完全に正しくあることは、必ずしも容易なことではない。ね、もう、アメンという感じなんでしょうか。私はそうですね。本当に難しいことですよ、これは。で、つまりその、愛と真理、愛と誠を、両立させるってことの難しさ。でもそれはまさにイエス・キリストに表されていると皆さん思いません？ね、次見てください。むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。ね、もうこれしかないと、もうキリストに向かって成長するということだけが愛をもって真理を語れる、愛と真理というものを両立して、教会としてやっていく、その唯一の道だと。恵みと誠がキリストによって実現したと、ヨハネによる福音書にありますけども、まさにそうですね。じゃあ、このイエス様はどんな風にしてですね、愛をもって真理を語ったんでしょうか。ね、これね、恥ずかしながら、私の一つの弱さなんですよ。その愛をもって真理を語るっていうことが、人を恐れたり、そうした後の結果を恐れたりして、なかなか言えないっていうその恐れについて、この、随分前に、クリスチャンのですね、臨床心理士の方に聞いていただいたことがあった。ね。その時に、いや、和田さんはよく分かってらっしゃいますよ。ね。で、本当に、これまでのように誠実に、人を愛していかれたら、いいんだけども、ただ、イエス様も、こういうことされましたもんね。分かってらっしゃるように、そのことも大事にされていったらということで引用されたのが、この御言葉なんですよ。次見てくださいね。マタの21章の12節のところからなんですけど、まあ、場面を思い浮かべてください。よくご存知の箇所じゃないかと思いますが、それからイエスは宮に入って、その中で売り買いしている者たちを皆追い出し、まあ、いわゆる宮清めというね、箇所。両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた、私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのに、お前たちはそれを強盗の巣にしている。ね、 私、ね、強盗に巣にして、強盗の巣にしていると読みましたけども、この、ね、くらーってね、ひく、まあ、こらと言ってると思いますけども、ひっくり返していらっしゃるそのイエス様の様子からするならば、もうそこにはね、怒り、聖なる、この場をこんなにも怪我して、お父様なんということでしょうか、なんということをするかというその怒りを持って、そういうその思いが言葉にですね、現れるような形でおっしゃったはずなんですよ。ね、でこれは、父なる神様に対する愛、そして、そういうふうに怪我している人たちに対する憎しみかというとそうではない。その人たちが見失ってしまっている。神が臨在されるという、その聖なる場所を、こんなことに、怪我してしまっている。そして、神様の愛に背を向けてしまっている、その人たちに対して、いや、そうじゃない。目を覚ましておくれ、という愛を込めて、そこから来る怒りを表します。愛を持って真理を語られた。ところがね、ちょっとややこしいこと言いますけども、じゃあいつでもそういうふうに、ね、カラーという時にドーンとイエス様はですね、この行かれるかというと、そうではないんですよ。例えば、ね、次見てください。このマタイの4章の12節ですけども、イエスはヨハネが捕らえられたと聞いてガレラに退かれた。まだこのマタイの4章ですから、イエス様がこの登場なさってバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、そしてアラノでこの誘惑に勝利なさったその直後のことですよ。ね、バプテスマのヨハネが捕らえられた。これはやがてイエス様を捕らえられてこの召されていくということを予表しているわけですけども、その時に正しい神のことをまっすぐに語っているバプテスマのヨハネを捕らえることは間違っているぞとね、真理を、ね、愛を持って語ったかというと、そうなさらなかったんです。ガレラに退かれた。それはもちろん予言の成就のためなんですけど、真っ向勝負を常にということではないんです。時と、ね、また、ふさわしいやり方がある。で、じゃあ、イエス様が愛を持って真理を語られた一つの典型的なことって何か、いくつもあると思うんですけども、例えばこれどうでしょうか？見てください。これも有名な箇所ですね。ヨハネの8章の3節からですけれども、すると律法学者とパリサイ人が簡易の場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は簡易の現場で捕らえられました。モーセは律法の中で、もう、このモーセの律法、そして預言者の言葉、これが全てでした。ユダヤ人にとって、ね。で、これに違反するっていうのはもうアウトですよ。で、引っ掛けてきた。ね。で、モーセの律法、モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするよう私たちに命じています。これが真理ですよね、イエスよ。ね、あなたは何と言われますか？と来たわけですよ。で、その次見てください。彼らはイエスを告発する理由を得ようと、イエスを試みてこう言ったのであった。だが、イエスは身をかがめて、指で地面に何か書いておられた。しかし彼らが問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなた方の中で罪のない者がまずこの人に石を投げなさい。当時真理とされていたこととは違う。それを、ね、否定するのではなく、それをはるかに超越した形で神様の御心を告げ、その結果としてその石打ちにしようとし、イエスをはめようとしている人たちも、また実際に会議の現場で捕らえられて、もう、この、立法で言うならば、死刑に処せられるべきはずの人も、立て上げる。そういうことをおっしゃった。愛を持って、真理を、見事に語ったわけですよ。そう考えますと、正しいことを愛を持って、その教会全体をまたその相手を立て上げていくために、語るべき時に語るべき方法を持って語る、あるいは語るべきでない時には引くということを 私たちは自分自身の力でできるでしょうか？私はできないです。だからキリストに目を向けることが必要なんですね。で、こうして大人の教会、子供のようにではなく、教えの風に吹き回される自分中心の歩みではなく、また偏っているのではない、バランスよく成長していく、そして愛を持って真理を語るという、その大人の教会に向かって、私たちはどのようにして立て上げられていくんでしょうか。それが次の節ですね。16節。ここに希望があります。もう無理ちゃうのというようなですね、感じになりがちですけども、そうじゃない。16節を見ますと、キリストによって体全体は、映える節々を支えとして、組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長して、愛のうちに立てられることになります。今注目したいのは、体全体という言葉です。で、一人一人の成長とはある意味で別に全体として、教会そのものが成長を遂げるということが意味されている。で、ある人がですね、こう書いてるんですね。次見ていただきましょう。もし、教会の成長がただ、聖員、この、教会員、一人一人の成長の寄せ算であるだけだとしたら、人一生の間の成長度を代々繰り返すばかりでしょう。もちろんそのことはそのことで問いたいわけですけども、ね、その一人一人ということであれば、その人の生涯が終わって、また、やり直しってね、いう趣旨のことでしょうね、これ。で、教会そのものは伝統的、保守的な教会として凝り固まってしまうでしょう。けれども、体全体は成長して立てられるとあるように、一つの教会の全体としての成長発展を考え、祈り求めるなら、一世代の成長では尽くせない、代々積み重ねられる発展の歴史を築いていくことができるでしょう。ここでですね、おっと、皆さん思われません？この御影福音教会の強みがそこにね、あるんですよ、皆さん。1933年に私たちのこの御影福音教会は建て上げられた。ちょっとそのホームページからですね、今貼り付けてますのでちょっと見てください。で、この教会は、で、御影福音教会は、神戸を超えなく愛される作り主なる神様によって、1933年昭和8年、神戸市東灘区御影に始められたプロテスタント教会です。私たちはイエス・キリストの十字架によって表された神様の愛に感動し、その感謝を与えられた人生において表したいと願う者たちによって構成されています。続いて、阪神大震災を経験し、時に人生における様々な激震を経験する私たちは、聖書を通して揺るがない人生の指針を示される生きる神様の助けが必要と考えています。私の元に来なさい。あなた方を休ませてあげようとのイエス・キリストの言葉によって、人生の解決をいただいた私たちは、今ここにキリストによって招かれておられる皆様とご一緒させていただきたいと考えています。なぜなら、キリストご自身が皆様に祝福を注がれるために、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるとおっしゃっているのですから。ね、1933年、で今年は2022年。だから2023年が来れば90年なんですよ。ね。だから教会全体として、ずっとその間、ね、もう私なんかその会うことも、もう天国に行ったらですね、そこでまた会いますけれども、この地上では、二度と会えない。そして、会ったこともない多くの方々の祈りによって、愛によって、 神様に対する献身によって、ずっと90年間。これ皆さん強みですよ。私、かろうじて、山田春江先生、存じ上げてます。山田春江先生からもその正解とかでですね、メッセージいただいたり、そして黒田先生からは、講義をいただいたり、そしてもう森先生、私の兄貴みたいなですね、方ですけども、そして多くの生徒たち、信徒の方々。ちょうどこの間の、ミラクル祈祷会の時にですね、ある方がクリスマスの時によく朝7時ぐらいに集まってチラシ寿司じゃなくて巻き寿司、巻き寿司という方がわかりませんけども、朝方も早くやってっていうのも思い出しました。で、またコロナが明けて、みんなで教えてきる時があって、ね。で、それはずーっとこう積み上げられていると考えますとね、例えば私が和歌山におりますときに、この和歌山の南の方の、もう名前は申し上げられませんけども、T 教会というですね、教会。そこもかつては、もう、本当に田舎なんですけど、たくさんの方々が集まっていた。もう昇天者記念の礼拝のときにですね、その会員の方々の名前が、書でですね、書かれてるの、ドワーッともういっぱいになるんですよ。ね。でも今そこに集まっていらっしゃる方は、5、6人。平均年齢は80代後半。ね。初期も本当にこの純粋な愛を持ってですね、このイエス様に仕え、そして地域のために、この愛しておられる。で、だけども、その若い人たちのいないその地域にあって、この普通で考えるならば、その T 協会としての、この組織としての歩みというものは、おそらく数年で閉じるかわからない。でもそこでずっと積み上げられてきた祈りというのはじゃあもう何の影も形もなくもう消えてしまうのかというとそうではないということです。ということはこのエペソ人の手紙を書いているそのパウロがあるいはその少し前に私はあなたのその信仰の言葉の上に私の言葉の上に教会を打ち立てるとおっしゃったそのイエス様のそのね立て上げてくださっている教会というのはずっと2000年以上を積み上げられて、積み上げられて、積み上げられて、その中には多くの殉教者の血が流されて、何よりもイエス様の血潮によって、今のこの教会が、今のこの世界中の教会が、一つとされている神の家族があると、ね、いうことなんですよ。ここに希望がありますね。ですから、どの教会を見ても完全な教会はない。いろんな鍵が、あちらこちらにあるかわからない。それはあるでしょう。でも、イエス様にあって希望があるんですよ。しかも、その教会一つとしてのということだけではなくって、もう一度ですね、次を、出していただきたいと思いますよ。4章の16節ですね、先ほどの。あらゆる節々を支えとして組み合わされ、つなぎ合わされ、それぞれの部分がその分に応じて働くことにより成長しってあるんですよ。それぞれの体の部分が関節によって組み合わされ、つなぎ合わされているからこそ、キリストの命が体の隅々まで流れていく。しかもただつながっているのではない。そのそれぞれのつながっている体の主体がお互いに貢献し合いながら、お互いに支え合いながら命の結びつきの中で一つの体になっているように、キリストの体もそうだ。全体としても、部分としても、お互いのつながりとしても、命の結びつきでもって、そう。一人一人が個別に頭なるキリストにつながっているのではなくて、お互いに組み合わされながら一つとされていると、ね。そういう中で成長していくと。ね、ああ、つながっているなってことははっきりわかるときがあるでしょう。でもそうでない場合の方がきっと多いと思う。でも実はあるときに、ああ、そうか。祈られてきたんやな。祈られてるんやな。愛されて支えられてきたんやな。というですね、そういう感激に胸を熱くして感謝するのが私たちではないでしょうか。ね、一人一人の存在がキリストにだけバラバラにつながっているのではない。お互いがつながって、一つの統一体としての美しさの中で 成長し続けていく。その成長の中にあるのが私たちだということですね。パウロは、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するための最大の鍵として、ここで繰り返し何を言ってるでしょうか。次見てください。4章2節、愛をもって互いに忍び合い。耐え忍び。15節、愛をもって真理を語り。そして16節、成長して愛のうちに立てられることになります。その愛は言うまでもなく、イエス様から流れ続けている。しかもその愛によってなされた特別なことが、ここに記されている。その箇所を最後に開いて終わりますが、あえてですね、飛ばしていた箇所が少し前にありましたね。そこにまさに、私たちの成長の鍵であるキリストの愛がですね、こんな形で出ている。じゃあ次見てください。8節からですね。そのためこう言われています。彼は糸高きところに登ったとき、捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられた。ちょっと難しい言葉ですが、後でご一緒しますので、登ったということは、彼が低いところ、つまり地上に下られたということでなくて何でしょうか。この下られた方ご自身は、すべてのものを満たすために、もろもろの天よりも高く上がられた方でもあります。これも皆さんお分かりだと思いますけども、この彼というのは、イエス様ですよね。イエス様が捕虜を連れて行き、人々に贈り物を与えられたって一体どういうことなのか。王や将軍が、もう、このような時に、こう申し上げるのは、とても、ある意味でこうセンシティブなことでありますけれども、王や将軍が買った時に、その、捕らえられていた捕虜をちゃんと連れ戻して、そして、その、家族や待っている人たちのところに、返す。ってことがありますよね。そのことがイメージここでされている。これもともと、この、あった詩篇から引っ張ってきたわけですけども、その詩篇を見るとそれがはっきり出てます。次見てください。詩篇の68編の19節ですけれども、新教徒訳では、主よ、神よ、あなたは高い天に登り、人々を虜とし、人々を貢ぎ物として取り、背く者も取られる。という言葉。ここから取られてるんですよね。高い天に登り、人々を虜とし、その人々を貢ぎ物として取り、とね、貢ぎ物として、つまり、捕らえられていたものを、ね、このサタンの支配下にあった、その人々を、イエス様は文字通り、この地上に下られて、黄泉にまで下って、引き上げられつつ、サタンの支配下から見事に取り返してくださった。私たちは、サタンの支配下、罪の、この力から、イエス様の血によって解放されたじゃないですか。で、その分取り物を、教会にイエス様を与えてくださったと言ってるんですよ。ということは、私たち一人一人は、イエス様がそのようにして命がけで取り戻してくださった尊い贈り物として教会に与えられている存在なんだと言ってるわけですよ。ね、ということは、私たちお互いのことをどう見るか、ね、この一人一人の、ね、この個性とか考え方とか背景とか、ね、見た目とかいろいろなことを見る。でもそれ以上に、イエス様の十字架の血によって、そのまさに命を投げ出して死から蘇ってくださるというその大きな出来事を通して、サタンの支配下から分取ってくださったところの尊い贈り物として置かれているという、そういうかけがえのない存在なんだということを自分自身にも隣人にも当てはめていくときに、そこに愛していこう。誠実に大切にしていこう。一緒にキリストの体を立て上げていこうという思いが上から与えられていくわけです。この御言葉はそのことを教えている。私たちは、ですから、愛を持って真理を語っていくのです。愛を持って、イエス様が 語れとおっしゃるときに、イエス様が語られるその方法をもって、イエス様のように、イエス様の力によって語っていく。そして、イエス様が今は時ではない、あるいはあなたではない、あるいはそのやり方ではないと言われたときに、それに従う。内側から出てくる衝動に、あるいは誰かがこう言うから、こういう流れだからということではなくて、愛を持って真理を語る。それが大人の方法だし、大人の教会だし、大人のクリスチャンだ。それがキリストの体は愛のうちに立て上げられ続けていく。そうすると、その大人の教会、ど真ん中にイエス様がいてくださって、イエス様に対する真実な愛、お互いに対する真実な愛を誠実に立て上げようとしていく、その群れに、神様は安心して、新しい魂を送ってきてくださる。それを私たちはこれからも見ていくのであります。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめます。本当に、あなたが頭でいらっしゃって、私たちを一つのキリストの体として立て上げ続けていてくださることをもう一度感謝をいたします。愛のうちにだけ健全に立てられ続けていく。改めて主よ、あなたの愛を渇望し、またあなたの愛を感謝をいたします。そのあなたの愛にあって私たちは互いを愛し、そして私たちのそれぞれに与えられている家族を、友人知人を、つながりのある方々を、また主よ、世界中の人々を愛して祈るものであります。どうか主よ、続いてそのことにおいて誠実であることができますように憐れんでください。感謝をいたします。あなたは私たちが祈っている、私たちが救われてほしいと願っている、すべての人々のことを私たち以上に愛していてくださいます。あなたが安心して託してくださる群れとして、ますますこの御影福音教会を、ますますこの一つ一つのキリストの体の教会を、世界中のあなたの体を祝福してください。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。